週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は LINE のマーケティング活用新常識をお届けします。
これまでメルマガの新常識とかいろいろやってきましたけど、うんうんうんうん、今回は LINE のマーケティングですね。
いよいよ LINE についてもちょっと触れていこうかと、はい、思っております、はい、LINE は利用者数が9200万人を超え、国民の大半が利用するコミュニケーションのインフラになりました。もはや企業のマーケティングプラットフォームとしても欠かせない存在で、 EC の販売促進、 OMO、 広告の施策まであらゆる顧客接点に活用できます。そこでサービスの進化に合わせ、友達数を追うのはやめる、 LINE メッセージ配信の鉄則など、 LINE 活用の新しい常識をご紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。 Weekly Trend Keywords。 Trend Keywords。 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは
Z 世代の消費行動ジャーニーを公開、 SNS 使い分けの実態は。
Z 世代は日常生活における様々なカテゴリーの消費において失敗したくないという気持ちを強く持っていて、事前の情報収集から購入検討に多くの時間を割いている実態があります。その中心には常に SNS があり、様々な観点から商品やサービスについて吟味していることが分かってきています。渋谷109ラボのウェブ調査の結果では、新しいブランドや商品を知る場所の上位3位はテレビなどのマスメディアを抜いて SNS が占めていることも明らかになっています。調査から判明した SNS ごとの活用方法の特徴を紹介します。ということで、Z 世代の消費行動ジャーニーを公開、 SNS 使い分けの実態はについての解説をお願いします。
はい、Z 世代はですね、 SNS ネイティブとして多種多様な SNS や動画配信サービスを使い倒している世代でもあるんですね。主に Instagram、TikTok、YouTubeツイッター、まあ、この4つが使用されています、
はい。
まあ、Z 世代は各プラットフォームの特性を理解して必要に応じて実は使い分けをしています。でこの使い分け方からですね、情報収集や商品の購入に至るまでの行動を深掘りしていきます。
はい、それではまず Z 世代のインスタグラムの使い方はどうでしょう。
はい、インスタグラムは自分の好きが集まっている場所、女性の7割が新ブランドや商品の認知のきっかけとしているのがインスタグラムなんですね。で今そのインスタは、まあ、自分の好きなものが詰まっている SNS として認識されています。主にストーリーズ、フィード投稿、おすすめ欄などで受動的に情報に触れることが、まあ、スタンダードになっているわけなんですが、ここにはあくまでも自分の好きなテイストのアイテムが集まる環境であるということが特徴ですね。でそしてさらに知りたい情報がある場合はハッシュタグ検索を活用して能動的な情報収集に切り替えていきます。 Z 世代のインタビューでもこの商品はどんな人が使っているものなのかを確認するだとか、ハッシュタグ検索をした際の投稿数でどのぐらい人気がある商品なのかを確認するという声が聞かれていました。商品購入後に自分が使用する場合は周りからどう見られるかというイメージを客観的に構築するという場にもなっています。
確かにインスタグラムは自分の好きなブランドとかを、
うん、
私も追いかけている気がします。さて続いては Z 世代の TikTok の使い方は。
はい、 TikTok はですね、新しい好きが見つかる場所です。インスタグラムは自分の好きなものが集まるようになっているそういう場ですけれども、少し違う角度から情報が欲しい場合、こういった時に TikTok を覗きに行くという声がですね、最近のインタビューで男女ともによく聞かれるようになったというふうに言われています。 TikTok は少しずらした視点からこんなものが好きなのではというです、ね、まあ、リコメンドですよね、提案をしてくれるというふうに認識されているようです。そのため 新しい好きなものを探しに行く場所として期待されているというふうに考えられています。また能動的に検索するというよりもおすすめ欄を見ていくことで新しい情報に触れていくというのも特徴です、
はい、TikTok はおすすめメディアっていう感じで使われているんですね。 そうですね、はい、そして続いて Z 世代の YouTube の使い方は、
はいはい、YouTube は自分の好きを深めるプロセスを知るという場所ですね。 YouTube は欲しいと思ったものの詳細情報を知りたいときとかそういったときに活用されています。インフルエンサーの解説動画で紹介されている商品の使い方を見るということで本当に必要かどうかの吟味をする場所になっていると。先ほど TikTok で好きを知ると新しいものを見つけてそれを深めるには YouTube を使うという順番ですよね。で、まあ、長尺の動画が中心のためリアルでより深いより濃い情報こういったものがあると捉えられていてですね、商品に対する検討の度合いは Instagram や TikTok より深いケースが多く見られます。 YouTube の場合はファッションなどの手入れの方法や着回し、クリーニング方法とかですね、まあ、実用的な解説が多くて具体的な利用イメージを構築されるために活用されています。
はい、そして Z 世代のツイッターの使い方は、
はい、ツイッターは一般的なトレンドや口コミをテキストで知るというのがポイントですね。ツイッターは時事問題や世間一般的なトレンドを知る場として活用されています。加えて商品に関してより詳細な口コミや解説を確認できるということが特徴です。で、使い方としては、まあ、Z 世代は主にツイッターのホームかトレンドの欄をチェックしているというふうに言われていてですね、でホームには自分がフォローしている人を中心に興味のある情報が集約していると、情報収集の場として活用しています。またトレンド欄に季節のイベントやキャンペーンが入っていると意識して購入するきっかけになることがあるという声もあるように、トレンド欄は世の中の動向に合わせた消費行動のきっかけにもなっているようです。
はい、今後の Z 世代の SNS ごとの活用方法の予測はどうでしょうか。
はい、まあ、Z 世代はですね、男女これ共通なんですが、SNS 上で必要な情報のとの接点をスムーズに持てるということだったり、納得感を得られる情報に出会うことというのを求めています。企業側は男女問わず彼ら彼女らの情報環境を理解して適切な形でアプローチすることが重要です。で、またですね、実は SNS を活用した情報検索において、まあ、男女の差というのはもちろんあるんですけれども、高校生とか少し下の世代の Z 世代の話を聞いていくとですね、大学生以上の Z 世代よりも一層 SNS が身近になっているためか、男女差が実はなくなってきているという傾向が見られています。で、さらには TikTok、YouTube など動画の情報収集や検索の場としても利用するケースというのも増えていてですね、今後はより動画でのアプローチが重要になるというふうに予測します。
それでは後半は LINE のマーケティング活用新常識を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、後半は LINE のマーケティング活用新常識をお届けします。
LINE は利用者数が9200万人を超え、国民の大半が利用するコミュニケーションのインフラになりました。もはや企業のマーケティングプラットフォームとしても欠かせない存在で、EC、電子商取引の販売促進、OMO、オンラインとオフラインの融合、そして広告の施策まであらゆる顧客接点に活用できます。そこでサービスの進化に合わせ、友達数を追うのはやめるや、LINE メッセージ配信の鉄則など、LINE 活用の新しい常識を紹介します。佐藤編集長、はい、LINE のマーケティング活用新常識の解説をお願いします。
はい、まあ、無料メッセージアプリとして開発された LINE の誕生からですね、もうすでに10年以上が経っています。今や日本国民の大半が利用するコミュニケーションのインフラへと成長しています。で、この LINE をマーケティングに活用する場合、その目的は大きくですね2つありまして、コミュニケーションと広告、この2つに分けられます。
はい、
コミュニケーションはメッセージを中心に登録者に直接情報を届ける方法です。で、広告は新規顧客開拓などを目的として LINE の広告プラットフォームへの出向、そこでそれぞれの活用法における5つの新常識というのをお届けしていきたいと思います。
はい、では LINE 活用法における5つの新常識、1つ目は、
はい、1つ目の新常識、アカウントを目的別に分ける、こちらになります。で、本来ブランドの世界観を伝えるコミュニケーションと、物を売ることを目的とした販促、これ伝えるべきメッセージというのは異なると。 例えばブランド担当者だったら美しい写真などを使って世界観を伝えたいというふうに考えますよね、
はい、
で一方販促の担当者であればクーポンなど配信して売上に直接結びつけることを狙いたいはずです。にもかかわらず LINE の公式アカウントが1個しかないと、そういった場合は複数の目的で活用すると登録者を惑わせることにもなりかねないというわけですね、
はい、確かにブランディングと販促のメッセージ入り混じっていると統一感はないかなという感じはしますよね。
そうなんです、まあ、一つ、ね、登録してもらえればそれで満足というかですね、まあ、そこもなかなかハードルは高いの でそこで、まあ、せっかく1個登録してくれたからそこであれもこれもやりたいというふうに思いがちなんですけれども、ここはあえて分けるというか目的別に分けてそれぞれ登録していただき、でそれぞれで使い分けていくと。でこれ例えばある大手化粧品会社、これ目的別に3つのアカウントを使い分けているという事例をご紹介したいと思います、はい、1つ目ブランドコミュニケーションを目的としたアカウント、このアカウントが最も規模が大きくてスタンプ施策などで友達を集めて3000万人超が登録しています。でこれで顧客以外にも広くブランド関心を集めてキャンペーンや新商品情報などを伝えるマスコミュニケーションの役割をここは担っている。2つ目のアカウント、これは未購入者向けのものです、
はい、
広告から商品購入などを促すランディングページに誘導した後に購入せずに戻るボタンを押した訪問者、この方にポップアップ画像を表示して肌診断コンテンツの利用とかを促していくと。そしてです、最後の3つ目、これが顧客向けのアカウント、商品購入時に3つ目の LINE アカウントへの登録を促しています。で登録後に購入した商品のシリーズや肌の悩みなどに関する8つの質問をして顧客理解を深めることで情報発信のパーソナライズに役立てているそうです、
はい、今聞くとブランドコミュニケーションと未購入者向けと顧客向けで3つに分けているということですが、はい、そもそもアカウントの提供者が同じ企業であるならば、うん、この複数のアカウントから得られるデータは一元で管理できるので、うんうんうんうん、一つのアカウントにこだわる必要はないということですね、
うん、そうですね、あのアカウント分けちゃうとですね、まあ、登録者数、まあ、イコール友達数ですよね、これが減るので多くの人に配信できなくなると考えがちかもしれないんですけれども、実はそれは過去の常識にとらわれているからなんですね、
はい、
でこれとまさに関係する2つ目の新常識をご紹介するのが友達数、過去登録者数をKPI にしないということです。
友達数ってこれ LINE だけじゃないですけど不正に買ってまで増やしたいという人がいるぐらい大事にされてる指標ですよね。
フォロワーとかね、その辺となんとなく同じイメージで、はい、多ければ多いほどなんとなく企業の力、ブランドの力というふうに見えがちなんですけれども、
はい、
これはちょっと変えましょうということをご紹介していきます、
はい、
まあ、以前の LINE 公式アカウントは同じメッセージを登録者に一斉配信することしかできなかったんですけれども、この過去の常識にとらわれてですね、友達数を KPI に設定するとアカウントを集約させた方が友達数を稼げるので一つのアカウントでの運営に固執してしまいがちなんですね、
はい、
ところがその結果としてブロック率の高水準化を引き起こしかねないと。その理由は、まあ、LINE とメルマガなどのですね、メールコミュニケーションの大きな違いの一つが配信停止が非常にしやすいと。
確かに私も企業アカウント LINE ので、うん、ブロックボタンを押しているのは実はあります。
ありますよ、僕もあります本当にブロックしやすいですよね。
そうですよね。
なのでここでですね、もう一瞬にしてブロックされてしまうということで、もう一つのアカウントに固執するともうそことおしまいなので、そこはちょっと考え直しましょうと、
はい、
例えば実際そのスポンサードスタンプなどの広告で集めた場合ですね、ブロックしたり登録したもののメッセージは開封しなかったりという人を除くとですね、きちんとメッセージが届くのは実は3割程度だそうです。
3割か、
うん、
友達数当てにならないですね。
そうなんです。逆に最もブロックされにくいのはですね、顧客化した後に集めた登録者、 EC サイトなどの会員 ID と LINE のユーザー ID を連携したお客さんはですね、ほとんどブロックしません。1配信あたりのブロック率は 1% 以下に抑えられるそうなんですね。しかしですね、今の LINE の真骨頂は広告宣伝から CRM 顧客情報管理まで一貫して行えるプラットフォームである点なんですね、認知獲得から購買完了で完結するのではなくて、その後の顧客との関係性構築までを見据えて LINE を活用していくと。こうするのであればより重要な指標はブロック率になるわけですよね。であとは LINE 経由のコンバージョン率、 LINE 公式アカウント登録の有無による年間購入額の差とか、そういったものになるはずです、
うん、友達の数を追うのはやめるのが新常識、ちゃんと顧客になってもらってその人に必要なものを流すっていうのが大事なんですね、
うん、本当のお客さんと見込みのお客さんと、そもそもお客さんじゃない人と全部入り混じってる LINE アカウントだとやはり使い方が良くないわけですよね。 はい、でここまでは LINE 公式アカウントを開設する前段階での新常識だったんですが、開設後からが本番です、
はい、
登録者にブロックされないためには必要な情報を届け続けることが肝要です、うん、メッセージ配信と広告にまつわる新常識を解説していきたいと思うんですが、
はい、
これまではグローバルサービスの LINE ならではの強力なインフラを使って数百万件の配信対象者に一気にメッセージを届けられる、まあ、そうした活用法を続けているというのは、まあ、先ほども言った通りですね、ブロック率はどうしても高まっていく一方ですと。そこで3つ目の新常識は、メッセージの一斉配信をしないということを目指す必要があります。
どういうことだろう。必要な人だけにその必要な情報を届けるって分けるってことですか、う
ん、はい、実際にですね、その LINE 専門のマーケティング支援会社のドッツ、こちらの代表の方はですね、 LINE 活用を支援する企業はですね、一斉配信はほとんどやらないそうです、うん、配信したとしてもせいぜい月1回だそうです。でドッツではですね、5つのステップでメッセージ配信することを推奨しています。まずは登録時に、これ1番目ですね、ウェルカムメッセージを送信する、はい、でこれでメッセージを通じて得られる情報や機能をご紹介していく。でこのウェルカムメッセージから次2番目、
はい、
友達登録日を起点とした7日間のステップ配信を実施する。でこれで購買を促すために段階的なメッセージを配信していきます。でこれ LINE 公式アカウントはですね、登録から1週間が経過するとレスポンスが悪くなっていく傾向にあるので、これ最初の7日間がすごく重要だそうです。
そうなんですね、
はい、でもしこの登録後7日間のステップ配信で購入などのコンバージョンに至らなかった場合、次3番目、顧客理解を目的としたアンケートなどの配信を実施します。登録者から価値のある情報とに判断されて、メッセージがきちんと読まれて反応を得られれば、メッセージごとの開封率やメッセージに記載した URL のクリック率などのデータが溜まっていくはずですよね。で、このデータを蓄積することで、次の4番目のメッセージの反応データを元にした配信につなげられます、うん、そうして継続的なコミュニケーションを取ることで、商品の購入に結びついたとしてですね、購入時をきっかけとした自社サイトの会員登録の時に LINE ID との連携を促すということで、 LINE 本格的に CRM に活用できるわけです。で単に連携を促しても許諾は得にくい。で特別なクーポンやポイントの付与などで特典と引き換えに連携を促すというのは一般的ですよね。で自社サイトの会員 ID と LINE のユーザー ID を連携することで、最後5番目、自社サイトなどのアクセスログに基づく配信というのが可能になるわけです、
はい、この5つのステップ振り返ると、1、ウェルカムメッセージを送信、2、友達登録日を起点とした7日間のステップ配信、
はい、
3、顧客理解を目的としたアンケートなどの配信、そして4、メッセージの反応データを元にした配信、そして最後に自社サイトなどのアクセスログに基づく配信となるわけですね、
うん、はい、もう漫然と送るのではなくて、こう一個一個にちゃんとですね、目的を設けていってステップアップしていくという作業というのが必要になるわけですね、はい。で最後にじゃあですね、 LINE の広告活用の新常識をご紹介したいと思います。まずは LINE はそもそもですね、もともとはコミュニケーションアプリでしたけども、広告プラットフォームとしても急成長を続けています。その成長を牽引するのが運用型広告商品の LINE 広告ですね。で LINE 上のニュースページ LINE ニュースなどで、 LINE 関連サービスに設けられた広告枠にですね、静止画や動画の広告を配信できるサービスで、少額予算から執行できるので、中小企業でも活用しやすいと。でここで新たな常識は、広告配信ターゲットをデモグラで絞らないことにな
ります。デモグラって何ですか。
はい、デモグラはですね、居住地や性別年代などの人口統計学的な属性の総称のことを指します。で正確に言うと、出向する側でですね、細かく設定をしないで LINE が提供する AI を活用した自動配信アルゴリズムに委ねた方が、むしろ高い広告効果が期待できるというふうに言われているんですね、
うん、実際にこう企業側で設定した顧客層とは全く異なる層が商品を購入するっていうこともあり得るんですね、
うん、そうなんです。結局こっちで一生懸命考えるよりも LINE の方がその属性じゃない属性、いろんな違う意外性のあるようなお客さんなんかを見つけてきてくれる可能性とかもあるわけなんですよね。
そういうのは AI の得意分野なんですね。
おっしゃる通りです。で LINE の広告配信アルゴリズムはですね、収集した膨大なデータを解析して、出向企業の商品を購入しそうな層を推測してくれると。でここで広告配信するわけです。でまた LINE はですね、提供開始当初若年層を中心に利用が広がったためですね、まあ、若年層に強いプラットフォーム、広告プラットフォームという印象は根強く残っていると思うんですが、 実際はもはや日本国民の大半が利用するコミュニケーションのインフラではあるわけですよね。もううちら自分たちの親世代も、僕もやっぱり親と LINE で会話したりしますから、
はい、
もう若者が使ってるツールというイメージはもう捨ててしまっていいかなと思います。で、他の SNS は利用しないけど家族との連絡手段のために LINE だけ利用するという層、実は少なくないわけですね。で、 SNS 利用に関する調査では、普段スマートフォンで利用する SNS のうち LINE しか利用していないと回答した層はですね、 41.6% にも上ったそうです、で、 LINE が国民のコミュニケーションのインフラとして成長した現在、若年層以外にも効果的というのが新常識です。
はい、
例えばシニア層ですけども、健康食品を扱う企業の支援では65歳以上の新規顧客を LINE 広告でかなり獲得できているそうなんですね。
健康食品って LINE に広告が出てるんですね、
うん、そう、
なんか見たことなかったです。
新聞記事のイメージですよね。
そうですよね
新聞記事でハガキで送ってくださいみたいな、 そんなイメージがもはや65歳以上でも、 もう LINE を広告で、 LINE 広告で買う時代という感じになってるわけなんです。
はい、今日は、LINE のマーケティングについての新しい新常識5つ教えてもらいました、はい、1、アカウントを目的別に分ける、2、登録者数、友達数を KPI にしない、3、メッセージの一斉配信をしない、4、広告配信ターゲットをデモグラで絞らない、5、若年層以外にも効果的と教えていただきました。
はい、やっぱさっきね、親世代でももう使ってるという話しましたけれども、さっきの 41% って衝撃的な数字ですよね。もうスマホイコール LINE のためのツールみたいに思ってる、
ね、
だからこそ LINE のこのマーケティング戦略ってすごく効きますし、やり方をちゃんと新常識に基づいてですね、やっていただければ効果が高まっていくというふうに考えられます。
はい、日経クロストレンドでは LINE のマーケティング活用新常識を全8回で掲載していますので、そちらの記事もぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は LINE のマーケティング活用新常識をお届けしました。クロストレンド、おしずうずチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からおしずさんにお話を伺いたいと思います。コロナ対策のためマイクロソフト Teams でのご出演となります。おしずさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はどんなサービスをご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日はVR ゴーグルを装着して、はい、英会話レッスンを受けるスマートチューターというサービスをご紹介したいと思います。
はい、VR ゴーグルを使った英会話レッスン、スマートチューターということですが、もう少し詳しく教えてもらえますか。
はい、クラスクエストという VR ゴーグルがあるんですけれど、それを装着して、専用のアプリがあって、そこに入って、個人で、独学で練習をするというようなサービスになっています。
はい、
はい、でアバターがいるので、そのアバターを相手に、自分でレッスンをしていくんですけれど、
はい、
例えばスクリプトがあって、それを読むっていうようなことがあったりですとか、それでその発音がどれぐらい的確かとか、そういったものを今度は AI が分析してくれて、それをスコアリングして反復練習してどんどん上達していくというようなサービスになっています。
今 AI がスコアリングっておっしゃいましたけど、先生いないんですか。
先生がいないです。完全に独学で進んでいきます。
完全に AI が先生っていう状態なんですね
そうですね。なので本当に朝でも昼でも夜でも好きなタイミングに VR ゴーグルつけて、もう自分のタイミングでレッスンができちゃう。
それはレベルによっていろいろ、じゃあ AI が判断して、ものすごくじゃあこの人は上位だから、どんどん早い言葉でも喋って、どんどんポンポンポンポン会話をしてもらうとか、この人はちょっと初心者っぽいからっていうゆっくり喋るとか、そんな風に考えて向こうが判断する感じなのかしら。
そこまでではないと思うんですけれど、うんうん、まず最初にオリエンテーションがあって、そこである程度、うんうん、その人のこうレベルみたいなのも判断していただいて、うんうんうん、やっぱり人間の方がオリエンしてくださるんですけれど、なので、まあ、その方々に合わせた適切なそのレベルのクラスっていうのを、まあ、アサインしてもらって、でその中で AI は、例えば私が受けてるのはビジネスみたいなレッスンなんですけれど、会議室っていう、こうバーチャルの空間があって、まあ、そこにアバター2人がいて、まあ、その人に対して自分の商品をプレゼンするっていうようなレッスンがあって、でもスクリプトは用意されてるんですね。例えば、はい、その時は、私がやったのは、まあ、自分は OEM メーカーで、まあ、こういったところに強みを持っているメーカーで、まあ、今後御社とお取引したいですみたいなスクリプトがあるんですけれど、まあ、それをまずは読んで、でリーディングスキルがどうなのかっていうのを AI が判断します。で発音がどうなのかとか、まあ、英語に必要な抑揚がどうなのかとか、そういうところを AI が判断して、で点数を見て自分のその弱点になっているところがまあハイライトされるので、それを分析してまた反復反復反復ってやっていくっていう感じです、ね。
結構本格的な内容ですけど、それアバター相手に喋ってどんな感じですか？
もう本当にこう相槌だったりですとか、瞬きがもう本当にリアルの人間みたいなので何とも言えないこう緊張感が見られてるっていう感じがすごいドキドキします。
じゃあそれはやっぱり VR ゴーグルならではの一応没入感というか、うんうん、臨場感というか、そういうのがあるんですね。
緊張感があるっていうのはなかなかあんまり聞かないですよね。すごいですね。
でもこのゴーグルがあればいつでも英会話の授業を受けられて、しかも一応周りに人はいないから恥ずかしくないじゃないですか。英語ってやっぱちょっと発音するの恥ずかしいっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
そういうところもクリアできるけど、アバターは結構リアルだからちゃんと緊張もできて、
はい、そこの本当に両方のいいとこだりだなと思っていて、はい、恥ずかしさはないんだけれど、でもすごい見られてるからかなりこう生々しい本当会議室でのなんかこうプレゼンも求められてるっていう感じがして、適度な緊張感があってすごくいいですね、
はい。これVR ゴーグルは、オキュラスクエストを用意しなきゃいけないということなんですけど、値段ってどれぐらいなんですか？サービス料。
はい、3パターン、あるようで、一番安いのが 19,800 円、うんうんうん、で今ちょうどキャンペーンされてるっぽくて、まあ、1万円割り引いて9800円からっていうところなんですけれど、
1ヶ月
安くはない、はい、1ヶ月安くはないですね
はい、でそれから、3プランあって、一番最上位版が、ごめんなさい、34,800円でした、一番最上位版が。違いとしては、一番下のプランが、まあ、いわゆるそのアプリを使って自分で練習できますよとか、まあ、本当基本機能をまず使いますっていうところ で次の、真ん中のやつが、月次で日本人のコンサルの方が個別で学習メンターに乗ってくれますっていうのがついてきます。で一番上だと今度スピーキングテストとか、まあ、学習分析レポートみたいなのをつけてくださったりとか、あとは25分間ネイティブコーチの方と、まあ、進捗管理のチェックみたいなのができる。
なるほど、人が関与すればするほど値段が上がっていくという。
あ、はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。それではこの、英語レッスン VR ゴーグルを使った英語レッスン、スマートチューターのホニャララ度10点満点で教えてください。
はい、恥ずかしさなく緊張感を持って英語が上達できるかも7点。
7点
でも私はもう10点でもいいんじゃないかと。
3点足りない。
そうですね、なんかちょっと VR ゴーグル酔いをしやすくてね、で今根本的な課題があるんですけど、
振り向いたり
首をクリアできればもう少し点数を上がるかなという気がしています。
はい、じゃあ VR ゴーグルの性能の方ということでということで、今日はおしずさんに VR ゴーグルの英語レッスンスマートチューターについて教えてもらいました。おしずさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。 さて佐藤編集長、おすすめの記事はありますか？
はい、今ですねご紹介して LINE の特集の中でですね、はい、一番その具体的な企業の事例として一番読まれたのが東急ストアの事例だったんですね。タイトルちょっと申し上げると、はい、東急ストアがアプリ終了し LINE 強化、失敗乗り越え来店頻度 1.4 倍というですね、東急ストアって、まあ、東京の方はよくご存知かと思いますけれども、スーパーの東急ストア、東急沿線にありますけれども、実はスマホアプリをですね2022年の7月末もうすぐですね終了する方針だそうなんです。でもね、スマホアプリってやっぱりね、どの企業でも力入れてると思うんですけども、実はそれをやめてですね LINE の公式アカウントをメインにしていくという形に切り替えましたと。それがなんでなのかというお話だったりですとか、はい、まあ、独自アプリと LINE アカウントのそれぞれの良し悪しみたいな話をですね、この東急ストア事例にご紹介してますので、ぜひご覧いただければなと思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。クロストレンド。